ご理解第60節おかげは受け毒受けがち心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるまさに受け毒であり受けがちである。確か昨日でしたか、この同じご理解ではなかったかと思うのですが、私どもの心が豊かに大きくなる、そこにまたおかげも豊かに大きくなる。さあどこに焦点を置くでしょうかね。ただ心が豊かに大きくなるというところに焦点を置くのか、あるいはおかげも豊かに大きくなる、そこに焦点を置くのか。私どものこれは価値観というのでしょうか。信心をさせていただくということは、一つには価値観、その人の持っている価値観が変わるということ、それがなされていくということだと思うのですけれども、おかげも大きく豊かになる。ああ、おかげが大きくなるんだ。豊かになるんだ。だから心を大きくしよう。豊かになろう。という発想もありますね。それはおかげが豊かになり大きくなる、そこに価値を見出しているからですね。それが大切だからです。まあその人にとってはですね。だからおかげが豊かに大きくなるのだから、だから心も大きくしよう、豊かにしよう。目的は心ではなく、目的はおかげに置かれているわけです。おかげに価値が置かれているわけです。おかげが豊かに大きくなる。そういうものを得られる。そのために心を豊かに大きくしようと。いわばその価値観がおかげにあるわけですね。そのおかげをいただくための手段としての心磨きであるわけです。ところがもう一つ別の価値観がありますね。それは純粋に心を磨く、豊かになる、大きくなる、まあ人間的に成長するというのでしょうか。私どものただただ心が豊かになる、大きくなる、そこに焦点を置く、そこに価値を置くというわけですね。おかげはついてこようがついてこまいがどうでもよいのだと。たまたまおかげも心が大きくなり豊かになったら、たまたまおかげも大きくなり豊かになったと。そういう人は心に価値観が置かれているわけですね。私どもの価値観が、例えば幸せなら幸せでも、どうあることが幸せなのか。美味しいものを食べられることが幸せだ。それこそ面白い、何ですか、漫才を見たり、その賑やかに笑ったり。なるほど、そういう笑い狂じる、そういうことをすれば病気が治ったりということも確かにあるようですね。病気を治すために笑うという生き方もありましょう。ただただ笑い転げていたいということもありましょう。そのおかげは影と申されますから、人がいる、そこに火が照らす、そしたらそこに影ができる。 心が豊かに大きくなる。そしたらそこにおかげもまたその影が豊かに大きくなる。というわけですけれども、その大きな影が大きくなることを目指して、その本体を大きくしよう。というのか、ただその本体が大きくなった。なら、ついでに影も大きくなった。というのか、それは、その心の持ち方においてというのか、新人姿勢において、まあ、価値観が根本的に違うわけですけれどもね。もちろん、師匠が教えてくださるのは、影に焦点を置くのではない。心に焦点を置いておったら、影もまた、おのずから大きくなってくるものなのだ。ということですけれども、やっぱり私どもは、おかげが欲しいから、心を大きくしよう、豊かにしよう、という思いが、どこかにありますね。まあ、それがいけないというわけではないでしょうけれども、まあ、神様が人参をぶら下げておられるようなものかもしれませんけれどもね。しかし、ゆくゆくのところは、もう、おかげなどはどうでもよいのだ。ただひたすら、心が豊かになればよい。心が大きくなればよい。それこそ、この世には、魂を磨きに来たのだ。清めに来たのだ。という、その、魂が、いよいよ大きく豊かになる。磨かれていく。清められていく。そのことに、楽しみを感じる。そのことに幸せを感じる。というように、私どもの、まあ、新人姿勢というのでしょうか。価値観というものが、やっぱり変わっていかなければならない。本当はですね、ように思いますね。しかし、大概は、その影が大きくなるから、心を大きくしよう。というのがほとんどではないでしょうかね。真にありがたし、すぐに見かけの、真にありがたしという心、そのすぐにですか、忘れましたが、見かけの始めなり、というような見教えがありますね。難儀なことが起きる。その難儀そのものがありがたい。とは、それはどうでしょうかね。つつかれる、刺される、血が飛び出る。あ、血が出てありがたいな。さあ、その血が飛び出て痛い思いをして、その痛いことがありがたい。と言ったのでは、あれはサドですか、マゾですか。そういう、ことになってしまうのではないでしょうかね。その痛いけれどもありがたい。痛い思いをする。難儀な思いをする。あ、これは修行だ。そして修行として受けたら、その暁には必ず何かしら、まあ、ご褒美がいただけれる。おかげがいただけれる。と思うから、そこに、よし、難儀でもありがたいと。受けていくのではないでしょうかね。そういう受け方では、その今難儀が湧いてきた。その難儀な目にあっているけれども、そのここを通ったらうまく受けていくことができたら、その向こうにはまた道が開けてくる。それこそありがたいおかげになってくる。に違いない。という思いがあるから、今の難儀をありがたく受ける。というのでは、あんまり五十歩百歩という感じがいたしますね。その難儀そのものをありがたしと受ける。そのためには、その難儀を受けた向こうにあるおかげをありがたい。そのことを待ち望んで、ありがたいというのではなく、その難儀そのものによって、 私どもの心を磨いていくことができる。このことによって改まっていくことができる。だからありがたいのだ。という私どもの価値観がやはり変わってこなければならないように思いますね。私どもが何を見聞きしたときに、私どもの身の上に何が起こってきたときに、私どもがありがたいと感じているか、喜びを感じているか、なぜ喜びを感じるのか、なぜありがたいと感じているのか、そこのところを自分自身、その自分自身がありがたいと感じるものは何なのか、自分自身が喜びを感じるものは何なのかを命名、これは違いましょうね、人々に。それを自分自身ではっきりさせていなければならないのではないでしょうかね。真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなりでしたか。その真にありがたし、どこにありがたしと、何がありがたいのか、何に対してありがたいと感じているのか、その自分の価値観、自分が幸せと思うのは何なのか、その自分自身の価値観、価値体系がどこにあるのか、これは自分自身で分からねばならないと思いますね。自分自身に問うてみなければなりません。そしてその価値観が、やはり師匠が教えてくださる神様との愛をかけよの生活、愛楽世界、神様と人間氏ことが愛楽しみ合い、愛拝み合う、喜び合う世界、そういう世界に入らせていただくことが幸せなのだと感じれる、思えれる私どもにならせていただきたいと思いますね。その魂を清めること、豊かに大きくなること、そのことが私の楽しみなのだ、そのことが願いなのだと、まあ底止まりだということですね。そこからついてくるであろうおかげを目当てにするのではなく、純粋に心が豊かになること、改まっていけること、磨いていけれること、そこに喜びを見出せれるような、そこにありがたさを感じられるような新人者にならせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。